イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中。今回もですね、アツ一人でお届けしておりますアツエリ珍道中なんですけれども、今回はですね、紀宝町にお邪魔しております。今アツはですね、顔ハメをしております。この顔ハメのお隣にいらっしゃるのが紀宝町の案内人の方でございます。
こんにちは、紀宝町で地域おこしとして活動しております手塚花と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと出ましょうか。
出ましょうかね、
はい、顔ハメから出てきたんですけれども、なんか背負わされてるんですが。
そうですね、
これ何ですか。
こちら本物のウミガメの甲羅となっております。
これ背負って写真が撮れるってことなんですよね。
そうですね。
ということで、この甲羅があるこの場所は一体どういったところですか。
ここは紀宝町の道の駅、ウミガメ公園となっておりまして、はい、こちらのウミガメ公園でウミガメの飼育員をされている岡崎さんに詳しくお話を伺いたいと思いますので、
はい、はい、こんにちは、お願いします。
お願いします。お願いします。私たち今ね、背中に亀の甲羅を背負っているんですけども、
はい、とても似合ってます。
本当ですか。ちょっとね、先ほど背負う時に見ちゃったんですけど、はい、一応これ段ボールで中見えないようにはなってるんだけど、はい、ちょっとちらっと見えてるんですよね。
そうですね。
で、この甲羅の中身、
はい、
骨がありますね。
そうなんですよ。この真ん中に走っているのが背骨になります。
これ背骨なんですか。
はい、そうなんですよ。ウミガメの甲羅の真ん中にはですね、背骨が走っていて、うん、はい、それからあばら骨がこう開いたような形になって甲羅ができているんですよ。
この甲羅ってあばら骨だったってことですか。じゃあ
そうですね、はい、
でこれってウミガメだけ。
いや、どのカメもみんなそういう風になってます。
基本的にはそうなってるんですね、は
い、甲羅に触れることがないのですごい貴重な体験だと思うんで ね、
そうね、結構お母さんお父さんからカメ仙人って人気で、うん、お子さんにめっちゃ背負わせて、
本当カメ仙人になった気分になりますよ。
してますよ、
うん。さあ今日はウミガメ公園ということで、こちらでどんな体験をさせていただけますか。
は
い、
ではちょっと実際にウミガメにご飯をあげてもらったりとか、はい、あとは大きなウミガメにちょっと触れ合っていただきたいなと思います。はい、
じゃあ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ今プールのところにお邪魔してるんですけど、スタッフさんしか入れないような柵を渡ってきましたね。
はい、特別感があっていいですよね。
すいません、そんな貴重なところから、餌やり体験を今からさせていただきたいと思いますが、
今この大きなプールには一応全部で3種類のウミガメ、はい、5頭入っています。
はい、
甲羅が黄色っぽい子がタイマイという種類になって、はい、頭の先が尖っているのと、あと甲羅の後ろがちょっとギザギザしているのが特徴ですね。
そうそう、ちょっとギザギザしてる。
でこの子は別名がベッコウガメといって、はい、ベッコウ細工に使われるのがこの種類のカメになります。
ベッコウ細工、なるほどね。はい、そしてもう
一頭が赤ウミガメといいます。赤ウミガメはこの辺に産卵にやってくる種類のウミガメになります。甲羅や頭が赤茶色っぽくて、あと頭がですね、うん、甲羅に対して結構大きくて首も太くてがっしりしているのが特徴です。
そうですね、
顔つきもちょっと恐竜っぽくてかっこいいのが赤ウミガメです。
本当ですね、ちょっと目つきもシャーンとしてる。
はい、そうなんですよ。それからちょっと砂浜の方でもう完全に根に入っているのが青ウミガメです。
もう完全に今2頭いますけど両方とも寝てますね。
はい、青は赤ウミガメに比べると頭が小さくて目が大きくてクリクリなので顔はめっちゃ可愛いんですよ。なんで可愛い方が青ウミガメです。
可愛い方が青ウミガメと。じゃあここで今餌やり体験なんですが、
今日はアジをあげてもらいたいと思います。
もう
これをトングで挟んで上から落としてあげてもらいます。
じゃあちょっと早速あげてみよう。
はい、顔の前に落としてあげると上手に食べてるところが見えると思います。
いくよ、よいしょ。
あ、上手です。
キャッチしましたね。
はい、今食べた子はタイマイでタイコちゃんって言うんですけど、
タイコちゃん、
はい、この子は結構マイペースなのでこういう風に上がってくることがめったにないので、あ、結構食べてる姿が貴重だと思います。
あ、本当ですか。ここのウミガメ公園に来るとこの餌やり体験っていうのは予約とかなしでできるんですか。
はい、予約なしでできるんですけど、やっぱウミガメの健康のために1日の数量が決まっているので、うん、はい、早めに来てもらわないと人気なのでなくなっている可能性があります。
何時ぐらいから体験できるもの。
9時半から販売を開始していて、うん、土日はお昼の1時からも追加で販売します。あとはですね、向こう側からこっち側に餌を投げて、で横から食べてる姿を見るっていうのもできたり、
階段が下にありますけど、
はい、横から一応ウミガメが泳いでる姿を見ることもできるので。
ガラスになってるんですか下。
そうです。 なので反対側からお父さんがこっちのガラス面に投げてもらって、うんうん、下で子どもたちが食べてるところを見るとかっていうのもできたりします。
じゃあそっちの方もちらっと見せてもらっていいですか。
はい。
さあ今階段降りてガラス張りになってるところですね。
白っぽいものを振ってると寄ってきてくれたりとかします。
本当だ、こっちに来てくれる。これは本当に近くで見れます ね。
そうですね。あと泳いでる時にウミガメは前足の方が長くてヒレのような形をしてるんですけど、はい、そういうかっこいい姿も横からだとちゃんと見れるのでおすすめです、
うん、上からも見れるし横からも見れるし、なんかいろんな角度から楽しめますよね。
そうなんですよ。ウミガメの新しい一面を知ることができるんじゃないかなと思います。
この後例えばこのカメさんタッチできるのもあるんですよね。
そうですね、はい、カメに実際に触ってもらってどんな感じなのかをちょっと体験してもらいたいと。
じゃあちょっとそちらの方もご案内いただいていいですか。
はい、わかりました、はい、行きましょう、
はい、さあ先ほど餌やり体験した時にちょうど浜で寝てるねっていう青ウミガメさんのところに今入らせてもらってます。特別にね、あのすっごい近くに今いるんですけど、はい、動かないですね。
そうですね、あんまり動じないというかマイペースなので。
ね、この子に触っていいんですか。
はい、ぜひこの触ってみてください。
これが
前足、
前足、
はい。
あーすごい、なんか不思議、硬いんだけど、はい、柔らかいみたいな。
そうですね
何に例えたらいいか分かんない感じ
そうですね、これはちょっと例えるの難しいかなと思う。
なんか中の方は柔らかい肉っていうの分かるんだけど表面が
硬めですよね。
ちょっと硬めなので
腕の付け根に行けば行くほどどんどん柔らかくなっていって、うん、やっぱりたくさん動かす部分は柔らかくできていますね。
ちょっと起きたようです。ちょっとうるさかったかな、ごめんね。今このちょっと砂地になっているところに特別に入れていただいてカメさんと触れ合ってるんですけど、はい、通常はここには入れないですよね。
そうですね、普段は入ることはできません。
そうですよね。
ただ、はい、ウミガメサポーターというものになっていただくと、はい、2,3 ヶ月に一度このプールの水を全部抜いて、はい、一緒にみんなでプール掃除をするということを行うんですけど、その時にこう甲羅を磨いてもらったりとか、うん、実際にこの大きなカメに触れてもらったりすることができます。
甲羅こう洗うんですか。
はい、
そのサポーターってのはどういう風になれるんですか。
1年間5000円か半年3000円の寄付をしてもらって、そのお金をウミガメたちに使うんですけど、その代わりにこうウミガメと一緒に甲羅を磨いてもらったりとかっていうこと。
なるほどね。寄付金もウミガメたちのことに使われるし、はい、実際自分たちも甲羅を洗ったりとかっていう貴重な体験ができるってことですね。
そういうことです。
ぜひ皆さんもサポーターになっていただきたいと思いますが、まあ、のこのラジオを聞いてる方によかったらメッセージお願いします。
土日や祝日には大きなウミガメではなくて甲羅が40センチぐらいの子どものウミガメには触ることができますので、はい、ぜひウミガメ公園に遊びに来て餌をあげたりウミガメに触ってみたり、新しいウミガメの一面を知っていただけたらと思います。
そうですね、はい、いやありがとうございます。楽しい体験させていただきました。さて、道の駅ウミガメ公園の物産館の3階に今お邪魔しております。
はい、はい、またこの建物の形も変わってて、通称紀宝町のオペラハウスと勝手に呼んでるんですけれども
手塚さんがね。
はい、そうですね
さあということで、この物産館の入り口の前にあったたこ焼き屋さん、
はい、
はい、
あの近隣の住民の方には非常に評判で美味しいと噂のたこ焼き屋さんのようで、たこ焼きで頼むとソースがかかった一般的なたこ焼きが出てくるんですけど、
はいはい、
亀たこっていう商品がありまして、
はい、
そちらを頼むと明石焼き風で出汁につけて食べるっていう、
あ、
2種類の違ったたこ焼きが味わえるようになっております。
で今こちらにあるのがその亀たこの商品が今目の前にあるんですけど、
そうですね、ちょっとおすすめの食べ方がありますので、はい、ご紹介しようかと思いまして用意しました。
だしではなく、
はい、
何につけて食べるんですか。
紀宝町名産で取れるマイヤーレモンという、はい、レモンとオレンジが自然交雑してできたレモンの種類があるんですけれども、うん、はい、その果汁が入ったものが1階の物産館で売られておりまして、は
い、マイヤーレモン絞り 100% 可愛らしい、ちょっと緑色の瓶に黄色いキャップがついていて、このマイヤーレモン果汁ストレートを使って、
はい、とお醤油を混ぜて、はい、それをつけて食べる食べ方がおすすめなので、
いいですね、
はい、
この地域ならではの食べ方、
紀宝町らしいたこ焼きになるので、
うん、こちらに作っていただいてあるのがそのマイヤーレモンの絞り 100% とお醤油混ぜたやつです ね。この亀たこさんをこれにつけていただきます。うん、さっぱりしてる、すっごい美味しい、
全然違う、
うん、 たこ焼きと思えないです。
あの、うん、好みで酸味も調整できるのでね、遠くへのお土産たこ焼き持って帰るの大変な場合、このマヤレモン果汁を持って帰っていただければ、
あ、そうか、
近所のたこ焼きにかけるとちょっと
そう、新しい食べ方できますよね、うんうん、たこ焼きソースかけんといて言って、
そう、意外と新しい出会いで美味しいかもしれないです ね。
でそしてジュースが、
これは白縫いのストレート
100% ジュース
100% ですね。
そうですね、この地域といえばもう柑橘系は一押しですからね、
はい、
あ、じゃあちょっとジュースもいただいていいですか。ぜひぜひ。またいい色してますよね、色がもう
濃くて
ね、え、ちょっとじゃあいただきます、はい、うんうん、あー、もう一気にね半分ぐらい飲んじゃいました、ね、めっちゃお、やっぱり違いますね、
うん、美味しいんですよ。で 100% ジュースがちょっと甘すぎてに苦手だわっていう方に、またそのマイヤーレモンの果汁をブレンドして飲むっていうのも個人的にすごいおすすめなんですよ、うん、
なるほど、ちょっと自分好みに変えていくと、
アレンジしても美味しいです。
いやー、これ美味しい、本当に果実の美味しさそのままギュッと味わえますね、
うん、おすすめなんで、本当ストレートジュース美味しいんですよ
ねぜひこの、あの道の駅ウミガメ公園来て、はい、たこ焼きも新しい食べ方、うん、そして白縫いジュースも飲んでいただきたい、
ね、おすすめ品なのでよろしくお願いします。
はい、紀宝町のこといろいろ教えていただきましてありがとうございます。これからもいろいろ紀宝町のことを住みながら、まあ、学んで、ね、さらにいろんな方に伝えていくってことですね。
発信していきたいなと思っておりますので、
ぜひ手塚さんにも会いに紀宝町に遊びに来てほしいですね。
ありがとうございます。お待ちしております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー。この人の主観で映画を見たいくなるかどうかってのは保証できませんけど、とりあえず参考にしてみてください。この方です。
はい、109シネマズ名より来ましたスタッフの伊沢と言います。みんな参考にしてくれてますよ。それを見るかどうかはまあ、さておき、
そうだ、ね、
参考になったわ、違うの見に来たわみたいな。
なってないじゃん、じゃあ参考に。そうそう、
意味ないじゃん。
それでもしかしてこれはやめとこうみたいになったかもしれないし。
あかんやん、そしたら
これ次にするわ。でも他を見に来てくれるからいいんです。
まあまあね、109シネマズ名和に足を運んでいただければそれで、
そう、何を見てもらってもいい、
目的は達成されてるわけね。まあよくいいかってことになるけどね。では今回9月30日公開作品が2作品ですか、
はい、
じゃあ1作品目からどうぞ。
はい、劇場版響けユーフォニアム届けたいメロディー9月30日明日土曜日公開となります。
うん、まあ、あのいわゆる吹奏楽映画、
はい、
まあ、映画とかアニメでずっと深夜放送されていたものですね。
京都アニメーション制作のユーフォニアムという漫画のアニメなんですけども、はい、まあ、前回もね、うん、アニメの映画化をしてたんです、うちでも公開したんですけども、うん、その時はアニメの第一期シリーズの総集編という形の映画上映だったんですね、うん、で今回はテレビシリーズ第2期を久美子とアスカっていう主人公の子と先輩なんですけども、うん、を軸に再構築したストーリーで映画化という形になります。視点をちょっと絞ってみたみたいな感じですかね。
あ、なるほどね。
はい、で本当は2018年に、うん、完全新作映画として公開をする予定になっているそうで、
うん、
まあ、それに向けていろいろ知ってもらっといて、うんうん、アニメを見てなかった人も映画館だけでこう復習ができて、うんうんうん、次の2018年の新作を見ても分かるようにしておいてほしいという形ですね。
この先輩と後輩の関係性っていうかさ、
はい、
まあ、自分吹奏楽にいたから分かるんですよね。あ、そうです
ね。思いましたよ、
う
ん、
え、
吹奏楽部だったですよ。
うっそ、
中学校ですけど。
何吹いてたんですか。
ドラムです。
一緒じゃない。
ドラム。
伊沢さんはちゃんと
打楽器です。
常に安定したビートを刻めるんですか。
多分刻めてなかったと思いますよ。
あかんやん。いやちょっとびっくりしました今。
だってましたよ、
まあ、そんな伊沢さんがこれはおすすめ。
これまあ吹奏楽部の話なんですが、うん、すっごいコアなファンの方がやっぱりいっぱいいて、もう前売り券とかクリアファイルの種類が例えば3枚あれば、うん、もう全種類確実にコンプリートみたいな感じの作品なので、軽、ね、ま
あ、
音の方がうちはちょっと好きだったかな。
あ、バンド
だったのでちょっと面白かったかな、
うん、FM 三重の今夜もバズバズ、
はい、
エリカと2で遊ぼうっとっていう番組に出てる、はい、
ボートレース実況アナウンサーの佐竹亮さんが大好きなアニメです
コンプリート系の人ですね
いやそこまでやるか分かんないけどとりあえず大好きみたいな、ねね、アニメね。ユーフォニアムのことめちゃめちゃ評価してました。はい、9月30日ロードショーとなります。劇場版響けユーフォニアム届けたいメロディ、ぜひチェックしてください。
アジン
続いて、
はい、アジン9月30日土曜日公開となります。もう待ってました、うん、イエーイ、アジン見たかった。
あ、そうなの。
そうなの。
なんでかっていうとね、うん、主演が佐藤健さん、
はい、
そして敵対するのが綾野剛さん、
うん、
そして重要な役に千葉雄大さん、
う
ん、
お
もうめっちゃイケメンばっかじゃないですか
ねえねえねえ
そういう理由。
あつさん、この方は確か松山健一様とか言ってましたよ ね、
言ってましたね。
いらっしゃいましたね。
どうしたんですか。
どうしたんですか。
あれ、千葉雄大さんに乗り換えたんですよ
乗り換えたんですよって軽いノリで言ったね今。
あ、そう、
はい、でももう佐藤健さんなんてもう電王の頃からもめっちゃかっこいいじゃないですか。綾野剛さんもめっちゃかっこいいじゃないですか、う
ん、
もう
あれ、綾野剛さんも仮面ライダーの人だよね。
は
ぁ、
千葉雄大くんもだ
は、ご聖者です。
あ、そっか。
ヒーロー
すごいね。ヒーローばっかりじゃん。
ヒーローばっかりが今回もアクションを見せてくれますよ、う
ん、はい、
ということで、アジンとは絶対に死なない新人類ということなんですけども、もともと人間の中に紛れてるとか、まあ、人間なんですよ自分は。分かんないです、はい、人間としか思ってなくて、
うんうん、
人間として育って人間として生活していて、うん、ふとした時に事故とかで死んじゃって、うん、生き返った人がアジン、死んじゃったら人間。
あ、
そこでしかわからない。不思議ですよね。だからもう、アジンをアジンだって迫害している人間の中にだって、うん、死んだらもしかして自分もアジンみたいな時もあるかも。国家の兵器としても使えるじゃないですか、死なないから。なので研究材料にしたり、こう兵器として開発したりしたい人たちがいるわけなんですね。で、そういう人間に追われることになってしまう、
うん、
佐藤健さん演じる永井慶という役なんですけども、うんうん、逃げてる間にいろんなアジンにも出会っていくわけで、
うんうん、
その中で綾野剛さん演じるアジンに会うんですけども、うんうん、その綾野剛さん演じるアジンは人間をもう敵対視してて、自分が殲滅させたいって思ってる、
う
ん、自分たちアジンが征服したいというか、うんうんうん、世界征服したい、
まあ、征服できるよね
と思うでしょ、うん、外的要因では死なないけど寿命はあるんですよ。だから一生死なないわけじゃなくて、
死なないわけじゃないのか、
はい、なんでそこは若干制限があるというか、そういう人種と人間との対決だったり、人間を擁護するアジンっていうのもやっぱりいるわけで、今まで人間として育ってきたので、ね、家族ももちろんいるわけで、人間を擁護するアジンっていうのがいて、アジン対アジンになったり、アジン対人間になったりっていう壮絶なバトルがまあ繰り広げられていくというお話なんですけども、もう絶対面白いですよね。
面白いね、これね。
アニメはすごく売れてる、このコミック
ス、これともすごくコミックですね。
はい、はい、
ぜひ皆さん、この熱いバトルをご覧ください。
はい、
9月30日よりロードショーアジンです。ということで、今週は伊沢さん一押しの映画もありました。
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、それにしても最近、
うん、
テレビ番組の話なんだけど、
うん、
池の水を全部抜くっていう企画の、
あ、ありますね。
あれめちゃくちゃ面白いね。
面白い、いろいろ出てくるし、
いろんなところの池って、
うん、
結局もう何十年と入れ替えもしてない水の、ね、いろんなゴミが入ってたりとか、うん、あとあの外来種が入って、ね、その在来種を食い散らかすとか、うんうんうん、そういう生態系を崩すとか、うんうん、いろんなこう懸念事項があって、はい、じゃあ水抜こうみたいな企画なんだけど、うんうん、ただひたすら水抜いてその生態系を調べるみたいな、うん、いろんなもの出てきてさ、ね、で私たちもすごく馴染みのある赤ミミガメ、 あれが外来種なんだね。
そう、
ダメなんだね、あの子、うん、だけど、うん、今日ご紹介した紀宝町は、
うん、あ、ウミガメ公園ねそう、ウミガメがいました。赤ウミガメ、青ウミガメ、
タイマイキガメ
タイマイやったな、そういうこと
ね、3種類ね。
はい、
ということでまたね、あのいろんなところに、
うん、
珍道中お邪魔しますので、
うん、
また遊びに行った際は、
はい、
相手してください。
はい、お願いします。
よろしくお願いしますあとさ、うん、ちょっともう一つ私びっくりしたことがあるんですけど、うん、
はいはいはい、
あのこの番組のもうほぼほぼレギュラーとして、
はい、
なぜか出ている素人さん、
はい、
伊沢さん、
伊沢さんね、109してますね。
最近なんか女優になったって話を聞いたんだけど何これ。
じゃあエキストラはね、今まで何度か聞いたことあるじゃないですか。
ガンツとか、うん、映画のエキストラとして、これ映画館のスタッフさんなんですね、うん、あの109シネマズの伊沢さん、うん、だけど個人的な趣味でエキストラに応募するのが好きだった、
う
ん、
そう、
で何個か作品ができてる、
ね、そうそうそう。
だけど今回は、うん、今回舞台、舞台の女優、
うん、舞台女優、
本当に女優なの。
でもね、小学生役だしね小学生の役として出るらしいんですよ
そうですか、ええ、まあ確かに背も低いし、うん、声も高いし、ええ、とても40中頃の
年齢
おばさんとは思えない感じですよ、ええ、だけどその小学生ってコントですか。
コントじゃないらしいです、真面目な、
本当に
舞台ちゃんと台本があってセリフもあって、稽古中らしいです。
どっかの学芸会に殴り込みをかけてるわけでもないんだ
いですよ。
それは何、ちゃんとお客様からお金をいただいて披露する舞台なの。
そうです、
いいの
ねえ。
ちょっとさ、やっぱさ、これをもしさ、うん、紹介したらさ、私たちの責任問題になっちゃうからさこれちょっと私たちの中だけで止めておきましょうよ
もう今言っちゃってるじゃん
まあ、というね、新たなチャレンジをしている人も、うん、うちの番組の、まあ、認めてないけど非公認レギュラーが、
そうですね、うん、まあ今稽古中なんで、まあ、だいぶ先らしいですよね、本番は。
あ、そうなんですか、
うん、
半年後、
半年後ぐらいかな、うん、
ということなんで、
はい、
そうです、次回公開録音が、
はい、11月5日日曜日となっております。
スペシャルゲストに
カモン達夫さんです。
はい、うん、あの花から牛乳などの替え歌の帝王でございます。
そうです。
どんなステージになるのか、
はい、
これはもう来てのお楽しみです、
うん、
11月5日日曜日、イオンモール明和にぜひ遊びに来てください。
はい、お待ちしてます。
ではそろそろお別れの時間です。アツ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。